CQ ハムフォーガールズ。
3月24日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ吉澤さん、今週もね、はい、お手紙届いてます。はい、以前ちょっと届いてたんですかね、ちょっと遅くなっちゃいました。はい、ですね、福井県の小池さんからいただいてます。いつも楽しくネット経由で聞いてますということでね。で、吉澤さんからのね、直接な情報が得られるので楽しみにしておりますと。
あ、それは良かったです。はい、ありがとうございます。
最近ふと昔の CQ 誌は百科事典のように分厚かったなということが話題になる。いつ頃から今の厚さになったんだろうという疑問が湧いてきましたんでメールしましたと。小池さんがメールをアマチュア無線を始めた頃、70年代から80年代にかけては5センチくらいの厚さがあって、80% が広告だったような気がします。確かに昔の CQ 誌は、
いや、そうですね、百科事典というか電話帳みたいなイメージですね。
ほぼ広告でしたよね。
その広告を見るのも楽しくてですね、
みんな同じことを言うんですよ。記事も楽しいけど広告が楽しいんだよって言ってましたからね。
楽しいですよね。
ね、で、私が引退後の趣味にでもと再開した頃には1センチくらいの厚さになり、広告はほとんどなしという状況になってきてしまいました。5センチ、4センチ、3センチ、2センチ、1センチとこう徐々に薄くなっていくということでね、おっしゃっておりましたけれど、そしてしかも昔は1冊300円ぐらいだったっていう記憶があるんですけどっていうことなんですか。
そうですね、ね、今990円ですからね、税込みで、ね、
でも1000円はしないように頑張ってるという、
1000円を超えないように、この間ちょっと別冊付録で、ね、うん、がついてる時にちょっと1000円超えましたけど、ね、普段は1000円超えないように頑張ってます。
はい、はい、ですね、小池さんからね、CQ 誌の Kindle 版を作る計画はないのでしょうか、はい、と。
そうですね、はい、長年にわたって研究検討をしていただいております。なかなか、
ね、
大化しないですね。
薄くはなったものの、まだちょっと持ち歩くには重いから、そういったものでね、読めれば電車とか飛行機に乗った時に、ね、パッとで読めるからいいなって、はい、いうことでございました。
はい、
はいはい、自分でこうあれを取ってね、カメラで。
で、最近はね、
なんかそういう方もいらっしゃいますよ、ね、なんかね、
電子的にスクラップされてる方もね、うん、よく聞きますね。
あとは自分の好きなところだけなんか抜いて薄い本にしたりね。
そうです、スクラップですね。うん、
いや、でも私も私は買ってなかったですけどね、うちの局長さんが昔から CQ 誌は買われてたので、こう重なってるのをいつも見てて、分厚い本だなって、広告しか載ってなくて毎月変わんないじゃんって言ったら、微妙に変わってるんだって言われて、
そうなんです、微妙に変わってますね。そのね、違いをこう探したりするのが、ね、楽しいんですね。
どこがいつも一緒じゃんとか言うんですけど、違うって言うんですよね。
違うんです、微妙に違うんですよ。
ね、
微妙に違いますし、もうその時々の担当者の思いが結構こもってますね。
あら、そうなんですね。
ちょっと想像しながら見るというのも、今もちょっとね、おっしゃる通り、昔よりは減ってしまいましたけども、うん、今その分やはりこだわりがね、広告出されるメーカーさんへのこだわりとか結構深いものがありますので、
ね、
そのあたりも微妙に変わってきますね。
はい、じゃあぜひ皆さんね、
ぜひ読み取っていただ
いて、はい、読み取って、はい、毎月の本屋さんで発売になったって手にしていただければと思います。はい、それじゃあ今日も頑張ってまいりましょう。はい、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲選んでみました。尾崎亜美さんで春の予感です。それではどうぞ。
二人のドラマ、ワインに揺られて ら少しにあなたの視線感じて心涙立つ。今なら素直にあなたの胸に飛び込めそうなの。春の予感そんな気分いつもと違うでしょう。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、尾崎亜美さんで聞いていただきました。なんとなく春の予感ですね、吉田さんね。
はい、そうですね。
ね、もう桜柄のね、もう話も話題もちらほらとっていう感じですが。はい。
ちょっとね、なんか昼下がりにぴったりな。
眠くなっちゃう。大丈夫かな。
ね、はい、メロディーでしたね。
さあ、それじゃあ今日はどのような話題で、はい、
そうですね、そうしましたらですね、今日は24日ですね。
はい、そうです。
はい、24日、回数で言うと505回。
そうです、500回超えましたんで、
はいはい、放送回数で言いますと505回目、FM パルルの時からの、ね、はい、カウントですけれども、
そうですね、
505回目になります。で、今日の話題はですね、
はい、
CQ ハムラジオ2024年の4月号が、
はい、
3月19日に発売になりました、
はい、
ということでですね、この中ちょっと話題を1個、2個ですか、
はい、
拾っていきたいと思いますが、
はい、何でしょう。
まず1つはですね、三田さんの大好きな神田漬け、
うん、私別にね、好きっていうかのね、いつもお手伝いをさせていただいてるので、そうなんですよ、何気に身近に判断を持ってはあるかなみたいな。
ですよね、
はい、いつも私はね、こう判断をこう流してあげる役目なんです。ここをつけたいからここに持っててくれみたいな。
あ、という、
はい、で、その流し方があるんですよね、こうもう角度がね、難しいんですよ、あれね。
どちらかというと、ちょっと安全な、
うん、
ね、作業だと。
そうなんですね。固定はね、もう方は持たないで、そのハンダをね。でも、ハンダがチューンって、だんだん溶けてね、短くなっていくとね、危ないんですよね、近場持ってるとね。
そうなんです。
そうなんですよ。
やけどしちゃいます。
そうです、だから、ちゃんとそこら辺はあれして、うん、ちゃんと、あと当てるところが変なところに行っちゃうと、変なところ流れちゃうと、もっともっとこっちこっちとかね。言われてやってますよ。
適度な量を流し込まないと、
はいはい、
芋ハンダとかになっちゃうからね。
そうなんです、
そうなんです、はい、あともうハンダ後手というのをこう対象物に当てすぎていると、対象物がもう熱くなっちゃったり、
うん、
いろいろなことがありますからね。
そう、いろいろあるんですよ。そうなんですよ、ね、いっぱい流した割にはそう変な全然くっついてないじゃないかみたいな時もありますしね。
あるんですよね。
どこ行っちゃったのっていうぐらいね。
いやあれはね、経験がものを言う世界だと思いますけれども、
ですです、
うん、そもそも、はい、あのハンダ付けってラジオ、ね、のお聞きになってる皆さんもハンダ付けやられる、まあ、アマチュア無線をやっていても、最近ハンダ付けっていうとあんまりしない。
そうですね、あの私は女の子だったんでわからないんですけど、学生時代あの女性はか、ね、家庭科でお裁縫したりするんですけど、男性ってなんかのそういった家庭の時間ってハンダゴンテとかってやられたんですか？
あ、やりましたね。私の時はラジオを作りましたし。
あ、そうなんですか。
なんかあの鉄板と鉄板を
くっつけるとか、
くっつけるときにハンダ付け、
へ
え、そういうような授業がありましたね。
あ、今ってないんですかね。
そうですね。で、うん、今考えると、うん、あのアマチュア無線やられてる方でしたらコネクタをハンダ付けしたりとか、
はいはいはいはい、
そういったようなことはありますけど、他の方ってアマチュア無線やられてない方ですとハンダ付けする機会ってあるんですかね。
どうなんでしょうかね。
車いじりされてる、
そもそもお家にそういったハンダゴテとかないとかいう方が多いんじゃないんですか。
じゃあハンダ付けってどういうことするかっていうと、あの電線と電線くっつけたり、うん、もう電子部品をこうプリント基板っていうのに挿して固定するときにハンダ付けってするんですよね。ですからあまり普通の方はハンダ付けする機会はないのかもしれない
です。かもしれないですね、うん、
ですがあえてですね、やはりあのアマチュア無線やってると、まあ、うん、やっぱりやる機会、まあ、できるとなかなかで、
うん、
自分でいろんなものが作れるようになったりするんで、
はい、
あとキットとか、
はあ、
組み立てられるようになりますのでね、
うんうんうん、
ぜひ心得ておきたい技の一つですよね、
うん、かもしれないですよね、であったらあったで便利は便利ですよね。
うんうん、そうですね。
ね、
うん、
あのあ、ない場合にはなんかちょっと線が切れちゃったって言ったら、なんかビニールテープにグリグリグリって巻いて終わりって、
うん、もう買ってこなくちゃいけなくなりますからね。
あとは新しいものを ね、
買ってこなくなりますけど、うん、ちょっとした接触不良とか、なんか、うんうん、劣化して切れちゃったとかいう時とかは修理できちゃいますもんね、
う
ん、自分で。
そうなんですよね、
オーディオのコードとか、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
ね、ヘッドホンの、うん、先っぽにプラグついてるじゃないですか、
はいはい、
あれが接触不良になっちゃったって言ったら、そのプラグだけ買ってきて、
うん、
ハンダ付けしてつなぎ直せば
できますしね。
できますしね、うん、そういったところでもちょっと役立つのでね。
そうで、そういう今言ったように私はほら素人さんなんかはハンダ付けできないからテープで巻いただけで終わりにしますけど、そうするとやっぱりまた外れちゃったりしますもんね。くっついてないテープでしかついてないわけですから、
うん、その時にハンダ付けができると、
うん、しっかり
復活しますもんね。しっかりとね、うん、
つきますからね、
外れなくなりますもんね、
うん、
それがこのヘッドホンのコードであったりとか、うん、あと電源ケーブルであったりとか、
電源ケーブルなんかは特にね。なんか最近ね、私の知り合いが動物を飼ってて、動物がね、ストーブの線をかじっちゃったって言うんですよ。
ストーブの線をかじっちゃったんですね。
そうなんです、かじっちゃって、中のこう導線が見れちゃってんだけど、とりあえずビニールテープで巻いたんだけど危なくないかしらってから、うん、ちょっと危ないわねそれねって言って、うん、直してあげたりしてましたけど
素晴らしいですね、
はい、
でも何だかって思えば、うん、アマチュア無線の免許を取るときに、
はい、
勉強するじゃないですか、
はい、いろいろその電気のこととか、
電気とは何ぞや、うんうん、
しますね。
でプラスとかマイナスとか、はい、交流とか直流とか、うんうん、でそういうの勉強するじゃないですか、
はい、
これ役立ちますよね。
結構そうですね、役立ちますよね。
コードが切れちゃった時に、
うん、
それほっとくとやばいというのとか、うん、ショートしたら、
ショートしたら危ない、
まずいというのとか、うん、そういうの理解できるようになります、
ね、あとプラスとマイナスがあるからね、プラスプラスとこうね、あれしない、プラスとマイナスくっつけちゃったら危ないですしね。
そうですね、
そういったのもあるし、
あとあのアマチュア無線やってて無線機を買ってきても、
はい、
自分で繋がなくちゃいけないじゃないですか。
はいはい、今のね、まあ、電源入れるだけで済むだけのもあるけど、そうじゃないのもあるし ね。
ハンディ機とかはもう全然、
うん、で大丈夫ですけど、
差し込めば電源差し込めばできますけど、その他のモービルトランシーバーとか固定のトランシーバーとかは電源に繋がなくちゃいけない、
はい、
あしかも赤と黒のコードが出てて、
うんうんうん、
これどうやって繋ぐのとか、
はい、
そういったのをいろいろ経験していくと、何をやったら危ないとか、電気のことに関して危ないこととか、あとやり方とか、結構いろんな知識つきます、
ね、うん、そうですよね、うん、確かに。
すると、で何か修理したりとか、
うんうん、
ちょっと凝ったことをやりたいときにパパッとひらめくっていう、
うん、
そういうスキルが身につきますからね、
はい、
ぜひそういうメリットも感じて、アマチュア無線興味のある方はぜひ資格を取って、
そうそうそうそう、
ね、やると、
あとはまあ一家に一つあっても困らないし、そんな高いものでもないんで、
ね、
今某100円均一のお店に行っても売ってますからね、
判断
ごてちょっと100円じゃさすがに買えないんですけど、ちょっとプラスした料金で買えたりなんかもするんで、買っておくのもいいのかななんて、ね、でも皆さんそれだけ買ったんじゃダメですから、ハンダをこう流すこうね、あれなんていうの、ハンダっていうんですか、
ハンダ、うん、
あれも必要ですからね、コテだけ買ってきて買ったと思わないで、
ハンダごてでハンダを溶かして、
で
そういう電線とかに流し込んで、うん、でちゃんと電気的に通じる形でうまく固定ができる、
そうですね、
いう感じですよね。
よくね、無線家の方たちがね、そういったお教室、ラジオ教室とか制作とかって言って やられてたりするじゃないですか、
はい、
で昔は本当に子供さんにハンダごてを持たせてこうラジオ作りとかやられてたんでしょ、きっとこう、
やってましたね。
だけどほら最近は危ないからとかなんか言って、あまりこうね、ハンダごてをこう持たさなくなったじゃないですか、子供さんに。
そうなんです ね。
だからそういったのももうこういうのはあって、こうやって当てたら熱いやけどするんだよっていうのも、なんかおじさん方に聞くと、あれはやけどして熱いものなんだって覚えたんだ昔はみたいな、
そうなんですよ、
ことを言ってますよね。
実際にハンダごてでやけどしたことあります？
私はないですけど、よくOM さんたちはあちあちとかやってます。
そうなんですよ、
ね、うん、
あれながらでこうハンダ付けするものをこう注視しながらやるじゃないですか、
はい、
でハンダごてハンダごてって、ハンダごての方見ないで手を動かしてハンダごて取ろうとすると、間違えて熱いとこ握っちゃったり、
握っちゃったりね、触っちゃって
パイッて、あれが、ね、熱いんでね、うん、でそれ握るとどうなるかというと、まずその握って熱いところに触れた部分が白くなります。
あ、そうそうそうそう、焼けそうですね、やけどね、一
旦白くなるなって、もうあっちとか言いながらこう手で水でこう冷やすんですけど、痛いのが続くんですよ、
うんうんうん、
その後に水ぶくれになる。
あ、なるんです、そうなんです、なるんです、わかります。
でもパンパンに水、すいませんね、お食事中の方とか言ったら申し訳ないんですけども、
はい、
ね、パンパンに水ぶくれがなって、うん、それを針でプッて刺してね、水を、ね、
でも私もよくやけどした時がこう急いですぐ冷たいものにあれしたら、その膨れる感じがちょっと緩和されますね。マシン、そうですそうです、
あの膨れ具合が緩和されます、
ね、緩和されます、
はい、緩和されるんです、ね、でそこでほっといても水とかに当てないで、あ、痛いなと言いながら無理に我慢しちゃうと
大変なこと、
水ぶくれがすごい成長しちゃう。
うん、だから今のね、子供さんにはこういった危ないものは危ないんだよっていうのもこう教えるのも一つね、そういうのもあってもいいのかななんても思いますけどね。
ちょっとね、実際にやけどしていただくのはいただけない、
そういただけないんですけどね、やけどしないようにやるんですけどね、うん、だから本当にそのハンダごてを持たせてやってるラジオ教室とかありますよね、制作のね。
あれです、そういう不注意でやけどしちゃうんで、
うんうん、
ちゃんとハンダごての方を 見ないで、うん、こう手を伸ばして握ろうとしたりとか、
そうです ね、
ね、
落ち着いてやっていれば大丈夫ですもんね、
重にやれば、そんなね、怪我することはまずないのでね、ないと思いますので、
今月号はこれがすごいで、ハンダ付けが10倍楽しくなるですからね。
そうなんです、そうなんです、本当は最近に言えばよかったんですけども、あの CK ハムラジオ2024年4月号の記事の中にですね、ハンダごて、ハンダ付けをテーマにした記事がありまして、これがね、なかなかよくいいので、ちょっとお勧めしたいなと思った次第で、
はい、
タイトルが今三田さんがおっしゃっていただいた、ハンダ付けを
10倍楽しくなる、
ハンダ付けが10倍楽しくなる、ハンダ、ハンダごてと仲良くなろう前編ということでね、はいはい、綺麗な写真をふんだんに使った記事が載っております、
ね、そうですよ、そうですよ、ちょっとだからこれ面白いなって感じで、
面白いんですよ。あとハンダ付けしてうまくできた時、あの美しくハンダが乗れた時あの満足感はたまんないですから、
ね、よく芋ハンダとか言いますから皆さん ね、
芋ハンダとかね、天ぷらハンダとかね、そういう
俗語が、天ぷらは聞いたことないですね、芋は私も知ってますけど
そうそう、芋は盛りすぎじゃないですか、
はいはい、
天ぷらはなんかあの焼けすぎみたいな
そうなんですね、そうそう、ねえ、なので皆さんぜひ面白いなと、
ね、そういう俗語というかなっていうかも、うん、出てくるほど奥が深い世界ですので、ね、
はい、あとねもう一つ今月ね気になったのは、先週もちょっとね、はい、吉田さんとねお話をしたんですけど、はい、この安価なソーラーパネルの活用っていう記事があって、これもちょっと無線やられてない方にもちょっとためになる情報だなと思って、
うん、そうですね、今のハンダ付けのやつとかも絡むんですけども、
はい、
結構、先週の放送で話題にしたポータブル電源、
はいはいはい、ありますね、
ポータブル電源にソーラーパネルをこうつなごうというね、
うん、
でそういうことをテーマにした記事なんですけども、
はいはい、
これがねソーラーパネル結構メーカーの要はすぐにつなげる、
うん、
こう差し込み口がついたやつ、
はい、
ソーラーパネルとか結構売ってるんですが、
はい、
そういうのがついてなくて、もうソーラーパネルなんですかね、もうハンダ付けとかが必要になるソーラーパネルがある、
そういうのもあるんですね、まあ、安価に売ってるやつはもしかしたらそうなるかもしれないですね、
そういうのをちょっと活用して、
うんうん、
ポータブル電源の充電をしようとか、
じゃあこれはそういうその手の安価なんですね、
そうなんです、
はいはいはいはい、
結構ね、
うん、
いろんなソーラーパネル売ってるんですね、ネット通販とかで検索していただくと、
はいはいはいはい、
で安いのから、ね、しっかりこう、
すぐ
つなぐだけ、
はいはい、
いわゆるプラグアンドプレイのやつですね、うん、とかもね売ってるんですけど、それの中でも安くて、じゃあちょっと自分でこういろんないろいろ配線してハンダ付けして、
うん、
組み上げてみようっていう、そういう提案記事がねありますのでね、
これって今言ったようなポータブルバッテリーのそういうバッテリーがあって、
ええ、
そのバッテリーを充電するためのソーラーパネルですけど、
ええ、
ソーラーパネルだけ買ってきたって充電するものがなきゃダメなんですよね、こうされるものっていうか、
そうなんです、ソーラーパネルってそのまま巣というか、もうソーラーパネルの出力って電圧が結構範囲が広いんですよ、
はい、
確か11ボルトから22ボルトぐらい、
うん、
要は 日がこういっぱい当たってるときは電圧高いです、
はいはいはいはい、
なんか曇りの日とか電圧あまり出ない、
うんうんうん、
そういう感じになるんで、
うん、
それをこう一定に充電したり、他の12ボルトので動く機器とか、要はハンディ機の電源とか、うん、直接つないでやろうとするときには、その電流の関係を一定にしなくちゃ。
ああ、ですよね。うんうんうん。
という話になりますね。
そういうの分かってらっしゃる方はいいんですけど、分かってない方はソーラーパネルだけ買ってきたら何でも充電ができちゃうと思ってる方も、中には一般の方はいるんじゃないかなとか思って、
ソーラーパネルを部品で買ってきてしまうと、
部品でね、
自分でこういろいろ外付け回路作ったりとか、
うんうんうん、
ソーラーパネルチャージャーコントローラーみたいな、
はいはい、
そういうような製品が必要になってくるんですね。
じゃあ安価だからパネル買ってきたってそういったものをよく調べて買わないと、一般の方は、分からない方は気をつけないといけないってことですね。
でも最近はポータブル電源につなぐための配線がついたソーラーパネルというのがいっぱい売ってるんですよ、ネット通販で。それで、ね、ポータブル電源にすぐつながりますよとか、
はい、
スマホにの充電にすぐ使えますよとか、うんうんうん、そういうの買ってくれば大丈夫ですね。
ね、大きなポータブルの電源だったらいいですけど、モバイルバッテリーがあるじゃないですか、あれもソーラーパネルで充電ってできるんですか？
充電できるもの、 それも2つタイプありまして、充電できるものを売ってます。
あほうほうほうほう、
ええ、
うんうん、
あのポータブル電源をじゃなくてポータブル、うん、モバイルバッテリーを充電するための USB のコードがついてる
コード、ね、うんうん、
ソーラーパネルも売ってます、
うんうん、あほらなかなかねあのポータブルだと高価なものになっちゃうけど、モバイルバッテリーだったらある程度の値段で買えるからって、ね、一般の方はそれを持ってる方が多いんじゃないかなとか思って、
そうですね、うん、ですのでモバイルバッテリーにそのままつないで、うん、充電できるっていうあのソーラーパネルも流通してますので、
はいはいはい、
でもアマチュア的にはさらに安いソーラーパネルを部品で買ってきて
そこからも継ぐんですねまあ、でもそれも楽しみですもんね、無線化の方たちは作るのがね、
作るの楽しいです、応用ができるんですよ、ね、
あ、はい、
これはあモバイルバッテリー使うときはこの回路
この回路で、でこうやって
ポータブル電源を使うと充電するときにはこの回路を使って、
いろんな、わかるわかる、いろんなものに、うん、
ね、あのアマチュア無線とかそういう電子工作ので知識をちょっとつけておく、そういうことができるので、
うんうん、
それの提案が結構ね今回記事に載ってますね、
ね、ちょっと面白いかもしれない、こういったね、あの子供さんたちもあれですよね、なんかのもう今時期が時期ですけど、夏休みのなんか工作じゃないですけどね、こういったものでなんかあのソーラーパネルでなんか作ってみたとかね、なんかそういったものもできますよね、
そうです ね、
それにはやっぱりハンダゴテも必要だから買っておかないとって感じ
そこまでコタコタするためにはハンダ付けのちょっとね腕も必要になってきます
ね、だからそういったものを作るっていうのもねちょっと面白いのかななんて、うん、ね、そうするとやっぱりお父さんとかおじいちゃんが脇でできるような人が脇にいると子供さんも興味があるのかな、ね、そういったもので ね、うん、
なのでいろいろとあのこう、ね、ラジオを作ってみようとか、うん、こういろんなテーマでこう 電子的工作的なことを試してみようとチャレンジしようって話あるじゃないですか。
ありますね。
その中にこういういざって時に役立つものもね、うん、作れるそういうのがあるといいかもしれないですね。
そうですね、はい、はい、ということで今日はね、はい、アンダゴテとかソーラーパネルのお話させていただきました、
はい、This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりました。はい、ね、もう今日もちょっと面白いお話でしたね。ね、
そうですね、うん、あの普段にはなかなかテーマにならないものがいくつも出てきます
ね、うん、あの私結構女の子でもそういったねものづくり好きな人なんで、やってるし、電化製品が壊れたらうちでなんかできなくなる、あ、こうなんかつかないつかないとか言ってこうなんかいろいろやって、ほらここがこれダメだったんだよとか結構やってあげるタイプなんで、
ね、ですよね、あの治った時のね、うん、あの満足感というか何でしょうね、
それが嬉しいですね、ね、そう、結構父親いた時からも、父親あんまりそういうの得意じゃなかったんで、なんかなんで私がやんのみたいな感じでやってましたけどね、
でもちょっとね得意な方が増えてくれるといいですね。ただそれを知識つけるにはね、アマチュア無線という趣味がとても
そうですね、
役立ってるような、うん、そう気がするなと思っているのが今日この頃でございます、
はい
はい、
あのできたら子供さんにもそういったいろんな、ね、興味を、ね、持っていただけるような、はい、世界にしていきたいななんて思ってる、あのうちもちっちゃな、ね、子があの私の子じゃないですけどねできたんでね、その子にはなんか教えていこうかななんて思ってます、ね、はい、ということで、ね、はい、今日も吉田さんありがとうございました。
はい、3
月はまだ31日ということなんで来週もありますんでね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん73、
88、
さようなら。